こんにちは、さくらラジオの井口由美です。河原版 USA インタビュースペシャル全米日系団体コミュニティ紹介のお時間です。この番組では全米各地域の日本コミュニティで活躍されている方々へのインタビューを通してその地域の魅力をお伝えしています。今回はテキサス州オースティン日本コミュニティのステッソン陽子さんをお迎えしてオースティンの日本人コミュニティについてお聞きしたいと思います。このオースティンですけれどもテキサス州中部にある都市でテキサス州の州都になります。人口はダラス、ヒューストン、サンアントニオに次ぐ4番目の規模です。ここはですね、現在 IT 企業が目覚ましい成長を遂げています。このオースティンなんですけれども郊外を含めて周辺がこうなだらかな丘が多いためにシリコンバレー、そうですね、カリフォルニアのシリコンバレーにあやかってこちらはシリコンヒルズと呼ばれているそうです。有名なサムソン電子が全米最大の拠点を持っているほかアップル、デル、インテルなどの企業が拠点を置いています。ホールフーズマーケットなど他の業種の進出もとっても目覚ましくて IT 以外の技術の進歩も目覚ましい都市です。それではステッソン陽子さんへのインタビューお聞きください。本日はテキサス州オースティンにいらっしゃいます、ステッソン陽子さん、オースティン日本人コミュニティのバイスプレジデントでいらっしゃいます、この陽子さん と今日はお話をさせていただいてテキサス州オースティンの日本人コミュニティのいろいろなこう盛りだくさんのお話を聞かせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。先ほど私も紹介させていただいたんですけれども、まあ、テキサス州オースティン、この間ダラスをさ取材させていただいて、ここは割と政治が、まあ、メインで発達しているっていうイメージがあるんですけども、オースティンの方はどちらかというとそういう IT 産業や芸術面が割と、
そうですね、うん、
はい、
オースティンは一応州都なので、はい、そういう政府のガバメントのと、あとそれからユニバーシティオテキサス、
はい、
オースティン校があって、はい、あとそれから IT スタートアップがいっぱいあって、はい、若い人たちのそういう会社とか、
うん、
あとそれからライブミュージックキャピタルオブザサウスか、なんかそういうライブミュージックがすごく頻繁にどこにでも本当にあるんですよ。喫茶店でも常に誰かが、それこそジャズからロックからカントリーから、喫茶店でもハンバーガー屋でも、なんかそういうステージじゃないところでもステージみたいになってて常にライブミュージックがあるんですね。
やっぱり芸術の街、そうですね、
そう、芸術、うん、やっぱりこう、もともとのオースティンのスローガンっていうのかしら、
はい、
Keep Austin Weird っていうのがあるんですよ、
はい、
だから Keep とにかく Austin Weird Weird とにかくちょっと変なままでいようぜみたいな感じ、うん、だからそういうちょっとね面白いというか、
うん、
変わったのがオースティンって好きで、で、だからこう別に会場、ちゃんとした会場で音楽を聴く必要はないじゃないか、もうその辺で聞けばいいっていう。
うん、
あとやっぱりお天気がいいので、
うらやましい。
常に外で何かできるっていうのはありますよね。やっぱりアウトドアはすごくそのスポーツっていうか、外で何かをするっていうのは本当に多いですよね。
なるほどね、
集まるのも。
わかりました。このその中でですね、オースティン日本コミュニティなんですけれども、
はい、
この発足というか成り立った理由というか発足についてちょっとお聞きしたいと思うんですけども、
もともとは今はもう亡くなってしまった宮田さんという方が、
はい、
オースティン社会人会っていうのを立ち上げて、
はい、
そしてその当時はまだ日本人が少なかったらしいんですね、何年ぐらいかな、2001年ぐらいにもともとその社会人会はスタートしていて、でその時にまだ日本人が少なかったので、とにかく、その日本人の方々のために交流の場を作りたいっていう風になって、立ち上げてくださったらしいんですね。でそれがもともと前身の前身で、で、そこからもうちょっとこう人が増えてきてから2017年に、今度オースティン社会人会が社会人会からオースティンジャパンコミュニティに名前を変えまして、そして、NPO として出発して、正式に出発したのがちょうどまだコロナの前の2019年でだったんですよね。
大体2000人ぐらい日本人の方いらっしゃる。
そうですね。一応多分センサスではそのぐらいで、でもセンサスって答えない方もとても多いと思うので、きっともっといると思うし、それは多分前年のセンサスなので、今回のそのコロナの時にも、まあみんな都会からっていうか、そのニューヨークにしてもカリフォルニアにしても大都会から動いてくる人って多分すごくテキサス、中都市多かった、全体的に多いと思うんですけども、特にテキサスは本当に多くて、テキサス自体が税金が、州税がないんですよね、
そうなんですか。
そうなんですよ。所得税の州税がないんですよね。だから所得税をたくさん払わなきゃいけない人にはすごくメリットがあると思うんですよね。
なるほど。
それでこう割と教育のレベルも高いし、まあいろんな意味で、それでまあそれでお家も、オースティンはもうお家は安くないんだけれども、でも多分それこそ大都市ニューヨークとか、まあそのシリコンバリーとか、サンフランシスコとかね、ああいうところに比べるとまだお手頃ではないけれども、そこでアパートしか買えなかった人がお家を1戸建てを買えるっていうのもあると思うんですよね。
なるほど。このオースティン日本コミュニティさんなんですけれども、やっぱりコロナの間っていうのは、まあ、野外活動っていうかイベントっていうのは全然できなかった。でもこうバーチャルとかそういったこうオンラインを使ってっていうようなイベントは、
はい、いつも毎月食事会というのをやってたんですね、でどこかのレストランに集まってみんなでこう本当に、懇親会みたいな感じでディナーを一緒にするっていうのをやってたんだけれども、それができなくなっちゃったので、一応バーチャルのディナー会でも食べなくてもいいよっていうので、食べても食べなくてもいい会みたいなっていうのを一時期やってたんですよね、でそれでみんなで集まってこうちょっとしたお話をしたりとか、誰かこうスピーカーっていうか、そのまあコミュニティの中で第1回は例えば当時ってマスクがなかったですよね、最初の頃って。ですごくマスクを作ってるっていろんなところに配ってくださってる方のお話とか、まあそういう、まあその時あとそういうコロナ情報とか、みんなでこうシェアをして、で、始めて、それでその後にも日本からコメディアンの方がバーチャルで、LC のためにやってくださったりとか、まあ、そういうふうにいろいろやっていて、でもやっぱりとにかくインパーソンで会いたいねっていつも話をしているんだけども、やっぱり難しいですよね。それでこの秋こそはできるだろうと思っていたんですけど、またオースティンレベル5に夏、いつになった?8月になってしまって、でつい最近今レベル4にのなったんですけども、でもやっぱりそれでもこうね、むやみに集まって、こうクラスターになっちゃったらやっぱり困るので、この9月の中秋の名月で満月を見る、そういうお月見の会みたいなのをこの秋にやりたいねという話をして企画をしてたんですけども、結局それもインパーソンは無理だっていうことになって、バーチャルにすることになって、今それをとにかくその満月の1日だけじゃなくて、もうバーチャルなので、せっかくだからじゃあ1ヶ月にしようって言って、今お月見マンスっていうのをやってるんですね。 先月の9月の21日の月見、あの満月の日から、今月の満月10月20日なんですけど、はい、それまでの1ヶ月をにいろんなコンテンツを皆さんとシェアをして、うん、SNS で、うんうん、お団子の作り方とか、うん、あとそれからこう俳句を書いたりとか、うん、絵をその、まあ、そのちょっとやっぱりもともと満月ってもう物を食べなくちゃくて、それを見てまたその芸術で表すっていうのが、あのもともとね、あの平安時代にあったので、ちょっとそれを真似てみようかみたいなので、でもそれもそれだけじゃなくてコンテストみたいにしてみようかとか、うん、で、あと、あの、テキサス、オースティンには、テキサス酒っていう、あの、日本酒を作ってる、あの、お店があるんですね。はい、うん、で、そこで、カクテルを、お月見カクテルっていうのをちょっと特別にデザインしてもらって、それを、あの、SNS でシェアして、皆さんも、お月見カクテルデザインしてください、はい、ご自分でデザインしてくださいって言って、そしてまたコンテストで、それを10月の、21日に締め切りにして、はい、10月の末に勝者を発表しようとしてると思うんですよね。
ちょっと質問なんですが、はいはい、テキサス州以外の方でも応募できるんでしょうか？
あ、もちろん応募できます。でも残念、一応勝者への商品は、はい、オースティンで使えるそういうギフトサティスケート、それ例えばテキサス、
そういうことですね、う
ん、だからオースティンに遊びに来てくださった時に使っていただければ。
そう、皆さんそういうことです、オースティンでしか使えない、ギフト、あのアワードだそうですので、まあ、パンデミックが踊り、うん、あの終わりましたら皆さんそちらの商品で得たものを持ってオースティンまで行ってください。リスナーの皆さん、わかりました。ということで、州外の方でも、応募できるそうですので、こちらはウェブサイトで見ればこう分かりますよね。
はい、はい、AGC の、ウェブサイトにも、はい、Facebook にも、はい、Instagram にも常にあのそのアップしているの で、ね、どこででも情報が見えます。
AGC さん、これが、オースティン日本コミュニティさんの、
そう
略式ですよね、AGC。
そうですね、オースティンジャパンコミュニティで、あの、見てくだされば出てきます。
出てきますよね。わかりました、はい。ということなので、リスナーの皆さん、今日もいい情報を得ました。ぜひ、ぜひ。
よろしくお願いします。
もうテキサスに行こうですよね、本当に。
オースティンって、なんていうのかな、砂漠、デザートじゃないんですけど、はい、荒野なんですよね。で、だから、オースティンの冬は朝は結構冷え込むんですけども、はい、日中すごくお天気良くなって、はい、暖かいんですよ、
はい、
うん、なのでもうとにかく太陽さえ出てくればもうこっちのものみたいな感じで、
はい、じゃあ一番いい季節っていうのは冬から春先ですかね、それとも、
いや一番多分ねいいのはそうですね、春、4月はもう暑いような気もする、やっぱり3月か11月のセンクスギビングのあたりとかもすごく、
あ、ちょうどいいかもしれないですよね、
うん、いいですね、うん、夏はとにかく暑くてなんか焦げそうになりますけど、
その、まあ、3月11月こういう季節のちょっと変わる前ですよね、変わる前
ですよ ね、 そ う、 ですね、
うん、そういう時がちょうどいいっていう感じですね、
う
ん、
そうですね、うん、でも夏は夏でもう本当に 暑くてしょうがないんだけれども、うん、あのオースティンってあのスプリングスが あるんです、ホットスプリングじゃなくてスプリングス、ああのがあって、はい、でナチュラルプールがあるんですね、色、はい、あのオースティンの中に、市内にも市外にも、はい、でも本当に綺麗なあの自然に囲まれて、で常に水の温度が67度ファレンハイトで、ぐらいなので、こう夏にドーンと入るとひんやりして
気持ちがいい、
涼めるし、うん、こう冬、真冬わからないんだけども11月とかでもこう入ってる人とかいますよ、
いらっしゃいます、うん、じゃあ、あの1年間通じてそんなにこの水温が変わらないっていうことですよね。ですから
1年間通じてあの水温は変わらないんです。です
からちょっと寒くなっても、うん、お水の方が暖かいっていうふ
う
に、
そうそうそうそうそうそう、
あるってことですよね。すごい、それはいいこと聞きました。
だからそういう楽しみ方もあるし、もちろんこうね、やっぱりこう涼しくなってきたらやっぱりそういう秋とか冬とかは自転車こう のサイクリングする人とかすごく多いですし、とにかくアウトドア派ですよね。
なるほど。やっぱりこういろいろ取材してるんですけれども、テキサス州の中でも、ダラスとオースティンっていうのはちょっと違った意味合いで、自然もちょっと違うし、いろいろ経済こういろいろ発達しているものも違うし、またそれはそれで面白いですよね。
そうですね。私ダラスもちょっとだけ住んだことがあるんですけど、全然違うような気がするっていうか、すいません、ダラスの方たち、オースティンの方が綺麗です。
まあ、ダラスはダラスなりに、そうですね、いろいろ、この間も聞いた
りとか、でもやっぱりダラス、私たちがないものはダラスにもちろんあるし、もちろんヒューストンも、私たちがないものはヒューストンにあって行くんですけど、でも、オースティンはとにかく綺麗で、ヒルカントリーって言われていて、普通こう、テキサスって、テキサスってフラットなんでしょってよく言うふうに言われる、こう、牧草で牛がいるから、フラットなんでしょってよく言われるんですけど、そうじゃなくて、もうオースティンは本当にヒルカントリーで、もう給料が多くって、でだからワインもテキサスのワインは全部この辺なんですよね。
そうですか。そうしたらやっぱりテキサスに行った場合には、私の場合は、オースティン、ダラス、ここはもう必須に行かなければいけないところなので、そうですね、ぜひもう本当にこのコロナは終わってほしいなというふうに本当に私も思う状況なんですけれども、イベントの方も、今年もでどこのもう州の方々もそうなんですけれども、イベントをバーチャルでしなければいけないとか、そういうことになってしまっている状況っていうのが本当に、残念なんですけれども、来年こそは、イベントも本当に皆さんのとインパーソンで行えるような、そういった時が早く来ればいいなというふうに思いますんで、私もちょっとやっぱり音楽も好きなので、ぜひそちらの方にも伺わせていただきたいと思います。
ぜひぜひ、もうオースティンは、音楽は本当にバラエティに富んでて、カントリーからハードロックとかも分かんないんですけど、もうからジャズから、あとクラシック、オペラもありますし、そのオペラもダラスももちろんヒューストンもオペラ、スプラッシュオペラカンパニーがもう、もう本当にこうワールドクラスのがあるんですけども、オースティンのオペラカンパニーはとか、あとシンフォニーはもうちょっとこうカジュアルというかちょっとヒップなんですよね。だからこうそれぞれの都市でまた持ち味があると思うんですけど、特にオースティンはちょっと本当にシンフォニーとかクラシックの音楽とかオペラとか、ちょっと敷居が高いなと一般的に思うようなものも、ヒップなの、ヒップなので、なんかすごいそのヒップって言ってるのがおばさんだなと思うんだけど。でも、すごくね、気軽に楽しめます。
楽しめるっていうことですよね。本当にぜひ行かせていただきたいと思います。本当にこのコロナが終わるのを待つのみですので、そうしましたらもう早速そちらの方に足を向かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ですね、ヨコさんも、これからでも頑張って、オペラの方の仕事もしていらっしゃるということなので、日本人コミュニティも盛り上げるべく、オースティンの中でのそういう、ミュージックの芸術も盛り上げるべく頑張っていただきたいなっていうふうに思いますので、
ありがとうございます。そうですね、ぜひぜひテキサスってこう一般的にカーボーイと何だったかフットボールと思われがちなんですけども、でも本当にそれだけじゃなくって、テキサスって何、て言うんですか、もともと独立した国だったので、こういろんな側面があるんですよね。なのでこう芸術もすごく本当にリッチだし、もちろんスポーツももちろんそうだし、で食べ物もいろんなチョイスがあるし、でそのテキサス、ダラスにしてもそのサンアントニオにしてもいろんなその都市の文化があって、とても面白いと思うので、ぜひぜひぜひぜひいろんな楽しみ方ができると思うので、アウトドアもインドアも、いらしてほしいですね。 で、もしオースティンにいらっしゃる場合はぜひオースティンジャパンコミュニティの方に声をかけていただければ、そうですね、
はい、ということなので、まず最初に今回のそのお月見のそのイベントでギフト券を獲得するというところから始めたいと思います。
そうですね、はい、はいはい、で例えばそうですね、3月にはまた大きなサウスバイサウスウェストとかもあります、
はい、
今年はまだバーチャルになるのか、
まだ決まってない状況、
インパーソンかまだ、うん、今決ま、うん、まだわからないらしいんですけど、はい、でも、うん、それこそ、シンフォニーももう始まったのかな、うん、始まるのかな、うん、オペラは11月から始まるんですけど、うん、
いよいよですよね、
うん、そうですね、うん、でももう結構今日もオースティンの街中にいたんですが、活気があって、
うん、
週末とかもすごくコングレスアベニューってサウスコングレスってすごい若い人たちがバーッと、はい、いるおしゃれなお店がいっぱいあるところがあるんですよね、カフェとか、
はい、
そこでも人がいっぱい歩いてるし、なかなか活気づいてっていうか、うん、ます
そうですね、もうそろそろ本当にコロナの方は収まっていただいて、少しずつでも経済活動も、まあね、レストラン業界なんかもまた復活してほしいですし、少しずつまた明るい話題がね、冬に向けてこう寒くなっていく部分で明るい話題がもっと出てきてくれればいいなというふうに思うので、本当にもうイベントが開催されることを祈るのみという感じなんですけれども、で次回またお会いした時もいろいろ、まあ、芸術面でもありオペラであり、いろいろなお話を聞かせていただきたいと思います。はい、
ありがとうございます。
リクエスト曲の方も、こちらの方で演奏します。リクエスト曲の方もとても面白いので皆さん聞いていただけたらなというふうに思いますので、どうも今日はありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました、はい、
さて今回のリクエスト曲ですけれども、世界中のミュージシャンたちはこのコロナ禍で全てのイベントが中止になり、大変な思いをしました。芸術と音楽の街オースティンのミュージシャンたちもしかりです。その日本人ミュージシャンたちにオースティン日本コミュニティ AJC が声をかけ、まとめ上げてこの曲が完成しました。懐かしくもあり、ラップも入り、今のオースティンの街を表しているような、そういう曲です。ではお聴きください。オースティンインスパイア。いろいろな地域の日本人コミュニティを取材してみますと、思ったんですけれども、この日本人コミュニティの活動はしかり、私が予想していた以上のものが見つかるのが興味深いところです。次回も皆様に各州の日本人コミュニティからの新鮮な情報を 100% お届けしたいと思います。パーソナリティは井口由美でした。それではまた。